皆さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、北畑さん、前回は感情のコントロールということでお話をしていただいたんですが、はい、まあその執着しないことっていうふうなお話があったんですが、うん、今日はその続きをまたちょっとお伺いしたいんですが、
はい、はい、そうですね、はい、何かに執着している時っていうのは、僕たちの心の中がどうなってるのかというと、これ以上に大事なものはないと思ってるんです。
その執着してるもの以外に大事なものはないっていうことですね。
そうですね、はい、例えば、転職したいけれども、はい、ただ転職できないっていう人は、今の会社が一番大事だと思ってるんですよ。もしくは、はい、今の会社で得てるもの、例えば安定が一番大事で、安定以上に大事なものはないって思ってるからなんですよね。だから、そういう意味で執着を手放すとか、執着心から自由になるというのは、それ以上に大事なものを見つけるか、もしくは自分が執着しているものが人生で一番大事なんだって思うか、どっちかしかないんですよね。
なるほどね、
うん、でこれはどっちの場合も考えられます。
はい、
うん、うーん、
もうそれはでも、これ今執着しているもの以外大事なものがないんだっていうのは、はい、こうその人の何でしょう、囚われだったりとか、思い込みみたいな感じでそう感じてることもあるんですか？
それは多いですよね。
あ、
うん、やっぱりその僕たちは今まで生きてきた経験で、はい、これが大事だと思うわけですよ。例えば家族大体お医者さん、
はい、
だった人っていうのは、もう医者以外に自分が生きる道はないと思ってるんですよね。
なるほど、はい、
で仮にその人がもう家族大体みんな外科医で、自分は歯科医にしかなれなかったみたいなっていうのがあって、だから俺はダメなんだみたいな思ってる人はいてね。でそれはやっぱりその自分が育ってきたりとか生きてる環境の中で、その世界で大事なことと別の世界で大事なことって違うんですよね。日本で大事なこととアメリカで大事なことってやっぱり文化的に違いますし、
そうですね、
うん、だからそういう意味での刷り込みはありますよね。だからもしその生き方が自分にとって苦しいのであれば、一度そこから抜け出る、つまりこれは人間関係を変えるっていうことなんですけども、
はい、
自分が普段接してる人とは違う人と付き合ったら、みんな大事にしたいもの違うんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、でそういう人たちを見て、誰を羨ましいと思うかですよね。そこに一つのヒントが隠れてると思います。
あ、
うん、でもちろんその現実的に羨ましいと思っても、いやそうはなれないとかね、いろいろ思うと思います。でこれも実は囚われてなれないと思うのは、今までの自分の生き方と、彼らとの生き方を比べて、自分には無理と思うからなんですけど、一旦それは今の時点では忘れて、純粋に羨ましいなって感じるものがあれば、もしかしたら自分はそんな人生を望んでるのかもしれないぐらいで構いません。
あ、なるほど、うん、羨ましいと思うことは自分もそうなりたいなっていう気持ちってことですね。
です
です、う
ん、気持ちですからね、そこに自分の欲求が動くっていうことなので、だそういうところで探してみるのが一番いいですよね。
なるほどね、
はい、だから執着から自由になる方法っていうのは、
はい、
違う世界に行ってみるってことなんですよね、簡単に言うと。
今までそのお医者様の世界しか知らなかった人がまた別のこう世界を見てみると、ということはやっぱりこう、なんだろう、人の価値観ではなくって自分の価値観を知るっていうことですかね。自分にとって何がこう大切ですかっていう、
そうですね、自分にとっての何が大事かを知るっていうことでもあるんですけど、
はい、
今いる世界でいて芽生える欲求っていうのは今以上にはないはずなんですよ。それは新しい出会いがないからです、簡単に言うと。
はい、
で小さい時からも医者になるのが素晴らしい素晴らしいって言われてたら、医者が素晴らしいなって思うじゃないですか。
そうですね、
でもそんな人が全然違う職業の人と出会った時に、はい、こんな素敵な人っているんだと思って、その職業に興味を持つことっていうのはありますよね。
そうですね、
それは新たな出会いがあったからなんです。
はい、
これ恋愛で考えると分かりやすいかもしれませんけど、なんか失恋してね、
はい、
あんな人いなかったいなかったみたいなことずっと言ってる女の子でも、でもなんか新しく好きな人が出てきたらすっかり忘れてるんですよね。前のボーイフレンドのことなん
で、はい、
あれは何だったんだみたいなね、こう悩み相談に付き合ったと思うかもしれないけど、要はこれは新しい出会いによって、もっと大事なものと出会うっていうことなんですよね。
なるほど、
でそれは恋愛だろうが仕事だろうが、うん、
はい、
人生なんでも同じで、
ね、
うん、だからその自分の小さな世界から抜け出すっていうことがすごく重要ですね、
はい、うん、なるほどね。そうすると今まで執着してたことを、まあ、簡単に手放せるというか、そんなにこだわらなくなったりっていうことですね、
は
い、
うん、そうですね、
うん、
だからそういう意味で、あの、あ、もうこっちの方が大事だって見つかった人はもう本当早いです。どうでもよくなっちゃう。
確かにね、ええ、なるほど。あともう一つ、その今執着しているものが本当に一番素晴らしいと思うっていうのは、
はい、
本当にこう今自分が何でしょう、手放したくないものを、うんうん、ええ、もっともっと大切にしていくっていうことでしょうかね。
そうです、うん、だから、そういったものが見つかった人はある意味幸福でもあり、はい、ある意味辛くもあるんですけれども、うん、要は、大事にしたいと思ってる感情の深さ、
はい、
強さと同じだけ自分が現実的に大事にできるかって、これギャップが生まれますよね。
はい、
うん、だからこれまあ執着心って言ってもいいし、執念と言ってもいいと思うんですけども、やっぱりその成功した人たちっていうのはみんな執念がすごく強くて、達成することとかね、
はい、
あの自分のゴールに対する執念っていうのはすごく大きくて、
はい、
それが故にうまくいかなかった時のこうなんていうのかな、落胆というか、もう挫折感っていうのは当然深くなるわけですよ、
はい、
だからここに耐えるメンタリティっていうのはすごく重要ですよね。ただそういう方は多分ね、あの自分でも分かると思うんですけども、もうそれを諦めた時の方がよほど人生は絶望するっていうのが分かってるはずなんです。
あ、もう諦めちゃったら楽ではなくて、余計絶望しちゃうってことですね。余計ね、
本当にもね、絶望したりとか、もう自分の人生生きてる意味がないとかね、それぐらいに感じるはずなんですよ。であるならば、それをまだ目指すチャンスが可能性としてあるんだったら、今は苦しいかもしれないけれども、やっていくことがその人の幸福にもなると僕は思いますね。
なるほどね、うん、まあ、じゃあその執着に対しても2つのこう手放す場合と、手放さずにさらにそれをこう大切にしていく場合と2つの、
2つあります
よ、あるってことですね、
うん、だから何かにすごくこう束縛されていて、まあ、本当に窮屈で辛いだけだったら別の世界を見た方がいいし、うん、そういう執着じゃないんだったらば、それは突き詰めた方がいいですよね。
なるほどね。その見極めってあるんですかね、自分の執着はどっちなんだろうっていう。
あ、はい、あ、それはね、もうさっき究極の話かもしれないけども、もうこれがなくなったら生きてる意味がないみたいな。
そう思えるかどうか
ってことですか。そうです、そうです、自分がね、うん、こう親からそう思われるとか周りからそう思われるとかじゃなくて、はい、自分がそう思うかどうかですよ。
それをこう自分にちょっと問いかけてみて、
はい、
でどっちの執着かっていうことをこう感じるってことですかね。
そうですよね、うん、
なるほど、はい、であともう一つなんですけど、
はい、
こういろいろね、やっぱり頭で、まあ、人の話を聞いたりとか、本を読んだりとか、こう頭ではいろいろ分かってではいるんですけれども、うん、まあ、私もそういうところあるんですが、
はい、なんかこう、
ね、頭では理解してるんですよ、なんですが、はい、いざそのなんでしょうね、行動しようと思うと、こう踏み出せない、
はい、
なんかもう何からやっていいのかわからないとかっていうこともあるんですが、
はい、
そういうのもこう何か執着だったりとか、何か自分の、
はい、それは感情のマネジメントの話ですね。だからそのなんていうのかな、やろうと思うんだけど動けない、何からしていいかわからないっていうのは、はい、実はこれ2つの違ったあのテーマで、やればいいのは分かってるけれどもやる気にならないっていうのは気持ちの問題なんですね、
はい、
何から手をつけていいのかわからないっていうのは、
はい、
あの順番とか方法がわからないっていう話なので、後者、
はい、
のことに関しては、これから始めたらいいよっていうのを教えてくれる人とか、それを調べると、
はい、
すぐに取り掛かれる可能性が高いですよね。すごく面白いんですけども、例えばあのコピー取っといてって言ったらみんなできると思うんですよ、
はい、
これはどう取ればいいか分かるからですよね、でも例えばあのコピー取る時間を半分にしてって言われたらどうしていいのか分からない、
はい、
それはその方法を自分で考えなきゃいけないからなんですよね。いや、難易度が簡単か難しいかの話で、だから、そういう意味でもしその何からしていいのかわからないという方法を探していて、それが分かればできるっていうんであれば、それは聞いたり探す、 うん、今だったら周りの人に聞く、はい、本屋さんに行く、ネットで調べて、はい、このどれかで金がつくはずですね
なるほど、
うん、はい、でもその聞いてもできないんであれば、うん、これやはり感情マネジメントの問題なんですよ。
なるほど ね、
ね、人の感情っていうのはすごく面白いので、はい、あの 100% これをしたいってなってる状態の方が少ない
ん
ですよ。例えば仮にそれが、ディズニーランドに行くっていうことであったとしても、はい、この間ニュースで、ね、ディズニーランドの入園料がまた上がったってなってましたけど、
はい、
また上がったのかってなると、もうそれで行く気持ちがなえたりしますよね、
はい、
お金こんだけ使うのかと。でそうすると行きたいっていう気持ちとお金が減るのが嫌だっていう気持ちが、これが戦い始めるわけですよね、
はい、
でこれで行動に移せないっていうのはよくあることです、
はい、
うん、例えば仕事を頑張りたいと思っても、うん、そのためにはこれだけ残業しなきゃとかね、
はい、
そのためには今月ノルマこれだけ達成しなきゃとかってなった時に、ハードルが出てくると大変だなって思うと、やっぱこれでも葛藤が生まれますよね、
はい、
だから自分の中にあるその相反する2つの感情をどう扱うのかっていうのがすごく重要なんですよね。
ね、
うん、頭で分かってるけどできない理由っていうのはやりたく、まあ、簡単に言ったらやりたくない理由が自分の中にあるからなんです。
あ、
うん、だからそういう意味で、なぜやりたくないのかっていうのを自分がちゃんと知ってることが重要ですよね。
それはその、まあ、頭で分かってること、まあ、ですよ、要はなんかこうアクセルとブレーキを一緒に踏んでるような感じで前に進まないっていう感じですよね。
前に進まないっていう感じです、
うん、じゃあそれが何が自分のブレーキになってるかっていうのを知るっていうことですかね、
はい、そうですね、うん、自分を見つめるっていう意味ではそれをやった方がいいですよね。
うん、うん、
で一番簡単な方法はもう考えずにやることですね、
はい、あ、もうそのブレーキは考えずにアクセルの方でこう、
うん、
頭で分かってい ることをどんどんやってみること、
そうやるっていうことですね。なぜかというと、はい、分かってるけどできないっていう時、まあ、さっき の、 そのディズニーランドの話でも言いましたけど、ほとんどの人はリスクを考えて足が止まるんですよ。お金がなくなるとか、
はい、
これだけ大変になるとか、はい、これ自分にとってこういうデメリットがあるっていうのを感じて行動する気にならなくなるんですね。でも例えばちょっと思い出してほしいんですけど、あ、例えばこう目の前で、子供を抱えてるお母さんがいて、
はい、
席譲ってあげようって思ったけれども、
はい、
恥ずかしくて立てなかったみたいなのあるじゃないですか、
はい、
でこれ席譲ってあげようっていうのはそのお母さんのために出てきた発想なんですよ。でも恥ずかしいから畳んとこうっていうのは自分のために出てきてる行動なんですよね、
はいはい、
で時間が経てば経つほど恥ずかしいからやめとこうっていう気持ちの方が人間強くなっていくんです。これはやっぱり人間はリスク回避機能っていうのがあるから、
はい、
できるだけリスクを減らそうとするので、どんどんどんどん時間が経てば経つほどやらない方向に進んでいっちゃうんですよ。
なるほどね、
うん、
はい、
だそういう意味でね、考えずにできる人っていうのはそういう意味ではやっぱ強いんですよね、うん、
あ、なるほど、じゃあもうやるってこう思ったら、
はい、
そのリスクはあまり見ないで考えずにとりあえずやってみるっていうことですかね。
うん、だからその習慣づけができない人っていうのは未来にわたって必ずメリットを得ます。
そうですね、やっぱりそうなんですね。最初はこうおっと思っても、
ええ、
やっぱりどっかでそのリスクというかね、このブレーキの方に引っ張られちゃうんですよね。
だからまあね、それでもなかなか動き出せないっていう人は、
はい、
今言ったのは本当メモってみて面白いと思うんです、
ええ、
例えば毎日毎日ね、ふっと思ったことがあったこと、
はい、
けれどもこう思ってやめたことっていう2つを変えていくんですよ、はい。
あ、
実際今から1ヶ月それ何の行動もしなくて構いません、
はい、うん、
でも1ヶ月経ってね、あ、やろうと思ったことこれ1ヶ月やってたらどんな気分だったのか、
うん、
やらなかったこっち1ヶ月経ってどんな気分なのか見比べた時に、どちらが自分がハッピーなのかですよね、うん、
あ、
間違いなく初めにやろうと思った方をやった方がハッピーになってるはずです。
そうですね、
うん、だからそうすると結果的にそのこういうリスクはなんていうのかな、こうこうもらなくてよかったかもしれないけれども、もしかしたらこれだけハッピーになれたかもっていう、そのメリットを失ってるんですよね。
そうですね、
これは実はすごい損失で、
はい、
まあ、機械損失っていうんですけど、僕投資の世界で言われる言葉で、世界一の、ね、投資家のウォーレン・バフェットっていう人がよく言うんですけど、
はい、
あの時これだけ投資していたら私はもっとお金持ちになれてたっていうこと、だから僕も全然成功してないみたいなことをね、言われるんですけども、そういうことって皆さんの人生でも今までいっぱいあったはずなんですよ。あのチャンスに手挙げてたらなとか、
やっておけばよかったって
声かけてたらなとかいっぱいあると思うんですけど、それをやってたらこれぐらいハッピーになってたよなっていうのがみんなあるんですよね。ただそれをやらなかったから実現してないので当然見えないわけですよ、リアルには。
はい、
はい、なのでついつい逃しがちなんだけれども、だからそういうのを書いてみるといいですよね。
あ、でも分かりやすいですね、こう目に見えてあれですもんね、頭で考えてるより書くことによってね。
そうですね、だからそれがいいなと思ったら、
はい、
ノート一冊買ってきて
そうです、ね、
真ん中に線引いてね、
はいはい、
で左側に一番初めに思ったこと、うん、で右側にその後思ったやめといた方がいい理由、書いて、で1ヶ月経ってからそれを1時間かかるかもしれないけど全部読んで、
はい、
どっちの方がハッピーな気分だみたいな。
確かに、そうですね、
少なくとも感情レベルではやった方がハッピーなはずです。
なるほどね。
でもう一つ面白いのは、そういうことをすると、ね、人間ってみんな自分のことを好きになれるんですよね。あの時これをしなかったっていうのは自分のことを嫌いになるんですよ。でこれは結果的にどちらの方がその自己価値ですね、はい、自分に対して、感じる価値とか、自分のことをどれぐらい好きになれるかっていうのに影響するの で、
はい、
でこのインパクトはかなり実は大きいんですよね。すごく面白いのはその自分のことを好きな人っていうのは人からも好かれると思ってるんですよ。
なるほど、はい、
だから人間関係うまくいくんですよね。
そうですね、なんかこうそうですよね、なんか、もう別に誰も敵じゃないっていうか、もう全部自分の友達みたいな人いますもんね。
だから僕の知り合い経営者の人でも、人から嫌われるなんて思ったことがないっていう人がいてね、だからその人はもう誰とでも気さくに喋れるんですよ。だからもうすっごい交友関係も広いし、人脈もいっぱいあるわけなんですけども、まあ、そういう人はそれだけでもう食っていきますよね。
そうですね、
困ったことがあったら知らない電話をかければ、
そうです、ね、誰かしらなんか
助けるわけなので、
そうですね、
そうなんですよ。だから
一
番初めの話に戻ると、
分
かってても手がつけられないっていうことで、何を損してるかっていうと、だから私ってダメだってみんな言ってるはずなんです、自分に。
そのやらなかった自分に対してとか
ですよね。そうですね、ダメ出しをしている、ね、それが一番もったいない。
確かにそうですね、なんかよくね、やったことの後悔よりやらなかったことの後悔の方が大きいっていますもんね。
は
い、
そうですね、ほとんどの人はそっちに当てはまると思います。
そうですね、確かに。まあ、じゃあそうするとそのモチベーション、その自分自身の中のモチベーションっていうことにもつながってきますね、やっぱりこう。
そうですね、
やらないことばっかりが増えてしまうと、なんとなくモチベーションも下がってくるし、
そうですね、
やっぱりこうとりあえずやってみようって思うとモチベーションも上がってくるってことですかね。
例えばもう本当に部屋の掃除なんてその最たるものだと思うんですけど、
はい、
もうね、分かってても出かけられないみたいな、はい、でもやった後って絶対気分が良くなってみんなやってよかったなって思うはずなんですよね、
はい、
これって結果的に部屋をきれいにしてるんだけれども、自分の価値を自分に対する好感度を上げてるわけですよ、あ、自分なんかやるべきことやってるみたいな、
はい、こう充実感とか達成感みたいな、
達成感みたいなもんね。でそのこうノリみたいなリズムみたいなのが、その積み重なっていくと別に行動することが今度は楽しくなっていくので、そこまでこう持っていく、
はい、
まで、習慣化してない人っていうのは、まあ、3ヶ月ぐらいはかかると思います、
はい、その習慣づけになるまでですね。
そうですね、行動するのが楽しくなるまでにはそれぐらいの、ね、期間はかかると思いますけども、今から3ヶ月でしょっていうことは6月ぐら
い
にはそれができてたとしたら、
そうですね、
2016年の6月以降の人生は間違いなく楽しくなるわけだから、
そうですね、
そのためにこの3ヶ月間使う価値があると思うかどうかですよね。
確かに、本当ですね、この3ヶ月間をこう一生懸命習慣づけて、その後の人生をハッピーに感じるか、ずっとこのままでいってしまうかっていうところですね。
でもそれは本当すごく大事で、 だ簡単に言うとね、あこういうこと自分がやってよかったなって思う毎日を過ごすのと、
はい、
あもう今日もこれをしなかったなって自分の誰かしながらね
本当ですね、
いくのとどっちがハッピーなのかっていう話で、
確かに、
うん、
そうですね、
そうなんですよ。でこれを自分の中でちゃんとできてる人は多分人に対してもそんなに厳しくならないし、
うん、
やっぱ自分にダメ出してる人って人にもダメ出したくなるから、
うん、はい、
うん、
そうですね、
多分そういう人がね、子供がいたら多分ね、何でお前はしないんだって言ってるはずなんですよ。
はい、
いやそれは自分でやってない自分を責めてるから、
うん、
人にも責めたくなるんですよね。
うん、そうですね。
そういうこうネガティブなねサイクルから、
はい、
一つ手をつけ始めれば解放されるので、
そうですね、そこから抜け出せるっていう感じですかね。
うんうん、こういうところからこう早めに自由になっていただいて。
う
ん、
そうですね、
うん、いいスパイラルを作っていただければなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、ハードルを下げるっていうのもちょっと一つの手かなって今思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
こうそう
ですね、私なんかは部屋を掃除しなきゃと思って完璧にきれいにしなきゃと思っちゃうと、なんか億劫になっちゃうんですよ。
はい、
だからもう完璧じゃなくてもどっか一箇所でもちょっとこう綺麗にするって、そんな感じでいいんですかね。
はい、あ全然構わないですよ。うん、重要なのはなんかこう自分の中でやったなっていう充実感を得られることなので、自分を気持ちよくさせてあげるってことはすごく重要ですよね。
そうですね、うん、やった自分にこう満足するっていうか、
そうそうそう、
やればできるんだっていう感覚を味わうってことですね。
そうです、
はい、分かりました。
うん、そういう意味では本当に自分を大事にするっていうことはとっても大事ですね。
はい、ということで、まあ、今日はねその前回の感情のコントロールから、まあ、頭では分かっててもこう手が使えないので一歩踏み出せないってモチベーションということで、まずもうそこの根底というかベースは自分を大事にして、その自分をいい気分にさせてあげるっていうところでしょうかね。はい、
そうです、
はい、分かりました。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。